ガバリラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お届けしますのは私グリーンティーと
うまうまと
ホネストでございます。
はいはいはいはい、もう寒いね、季節になってきましたね。これもも
うあっという間ですよ、いきなりですよ、はい、
もうね、毎月じゃないですね、毎年この時期になると言いたくなるのは、まあ、この骨身に染みますねってのは一回ぐらいはね、日常会話で出てくるわけですよね。
言うのそれ本当に。
いやー、骨身に染みる寒さですね、本当そうですよねーって言うのでも大体盛り上がるわけ
です。もうなんていうか、こっちから使いに行ってるよね、それ完全に。
それもう完全にこっちサイドだよね、
一般の人からは骨っていうキーワードなかなか出てこない。
まあ、そういうね、骨っていう言葉を使っていこうっていう会話を昔やりましたけど。まあ、そんなに聞かないんです
ね。ありましたね。うん。
はい。今日は120回ということで。
あ、いい数字ですね、また120回。
これ11月20日配信分じゃないですか？
そうですよ。120回、11月20日。
まあ、120。
ということで、揃っているということでね。
1120120というね。
はい。まあ、
リズムいいけどね。
リズムはすごくいいということで。何ですかね。皆さんは、まあ、このかけらじ120回というのを、どう受け止めてらっしゃるんですかねとか。
それは
どうも受け止めてないんじゃない
まあ、100回なら私も。
そうですね、うん。うん。なんかでも、最初の方は20回っていうのでも結構ね、盛り上がってたわけですけど、もうここまで来ると、もう、なんていうの、霧のいい桁っていうのがもう100の位ぐらいに上がって、そんなに意識しなくなりますよね。
うん。うん、そうですね。
はい。まあ、そんな、まあ、切り板みたいな回なんですけども、お便りの方はね、
はい。
届いてますけれどもね。
はい。今回からちょっと、
はい。
お便りのね、システム的なのをちょっと変えていこうということで。
そうです。そうです。
まずはね、ちょっと我々聞いてて思って、長いと。
うん。
そう。まあ、お便りが長いということではなくて、お便りコーナーが長いということですね。
う
ん、
そう、そうね。
それによって、ちょっと我々もそこで、発散しすぎちゃって、
うん、
漢字のコーナーがちょっと薄くなってるような。
そう、コーナーたどり着く前に、もう盛り上がりすぎてちょっと力を使い果たすみたいな。
そうですね。
感じもありまして
。かつ、多分、リスナーさんの方にも多分、これ今何聞いてるんだろうみたいな、戸惑いがね、生じてしまってるんじゃないかということで。
うん。
ね、あらかじめ、読む枚数とか時間をちょっと決めていこうと。今回は時間っていう点で言うとですね、はい、ちょっと私はまた音楽作ってまして。
はい。
またトゥルーンみたいなやつが。
そうですね。
なりますので。
お便り時間にもトゥルーンっていうのが入るっていうことになりますけれども。
はい、多分次回からとなるんですけれども。
はい、まあ、今回は、ちょっと厳選をしまして、3通、読ませていただきます。
そうですね。
はい。
で、まあ、読まれなかったお便り、これはどうなるの？
というとですね、これはですね、まあ、今のところ生配信でですね、生配信の時に、別に、まあ、すべてね、取り上げさせていただきまして、その様子を、まあ、収録します。で、お便りいただいた方には、まあ、その、まあ、生配信でしか配信されない音源を、まあ、プレゼントしようかな、というふうにね、
うん、
思ってますので、まあ、そちらの方でね、ちょっとお楽しみいただければと思います。
そうですね。はい。結局、まあ、言ったら必ず読むよっていう。
まあ、そういうことですね。はい。なので、ま、本編で読むか、その、プレゼントで、プレゼント番組で読まれるかっていうところの違いになります。
は
い、
そうですね。
はい。まあ、それではね、早速読んでいきたいと思いますけども、一件目はですね、夏子さんからいただいております。11月のね、募集テーマ、あなたの好きなかけらじキャラというテーマに対してのお答えですけれども、おじいちゃん&おばあちゃんキャラをはじめ、皆さんのモノマネ大好きで、いつも大爆笑です。はい。特にうまうまさんが突然ねじ込んでくる瀬戸内寂聴さんや
、ねじ込んだねこれ。
ちょっとうろ覚えですが、大阪府警や報道なんとか、報道2009とかやつですね。は何回もリピートして聞いちゃいましたと。これからも期待してますということで。
リピートして聞くぐらいですか。はい、これ相当好きです。
これはうまうまさんのあれがツボにはまったっていうパターンですね。
ああ、それありがたいですね。
まあ、瀬戸内寂聴さんのあれはね、 まあ、ここぞという時に入れ込んでいく、ねじ込んでいくっていう。
バシッときたからね。
そう。しかも、別に拝聴してないのに、もう疲れてね。CM の断片。
あ、そうだね。
取ってきてる。
何ですか？笑ってないと幸せは来ない？
来ないですよね。
ないですよね。はい。
まあこれからも多分ね、こういうピンポイントで人の耳に残るっていうフレーズはいくらか出てくるんじゃないかなと思いますので、うん、はい、お楽しみにしていてくださいということで、うん、夏子さん、うまうまさんのモノマネがね、の大ファンという感じだと思いますが、
はい、
ありがとうございます。
どんどんねじ込んできますんで、
はい。
ねじ込みすぎて変なキャラにならないようにしなきゃいけないですけど。
そうですね。はい、はい、
ありがとうございます。
2つ目は広作さんからですが、こちらも11月の募集テーマについてですね、こんにちは、広作です。11月の募集テーマについて、はい、DM しますと、おそらくレモンティーさんあたりが多くの票を獲得している中、少数派のホネストさんに1票ということで、私が好きなのはホネストさんの声真似シリーズです、うん、はい、題してカメレオンホネスト、特に滑らないの慣れ真似は秀逸です。
ありがたい。
はい。
ああ、あの人ね。
やってましたね、滑らないのね。
若本さんね。はい、ウイルス作成剤の回ですね。
あの、ウイルス作成剤は本人としてはあんまりね、その回がパッド様の回と被ってるかなんかで、確か、
そうなんです
よ。あんまり取り上げられなくて、ちょっと悲しかったみたいです。
まあ、モノマネだけが一人歩きしてたって。
そうそう。あの、モノマネの印象しか残らない、ね、感じになっちゃいましたけども。そうなんです、そうなんです。
まあ、カメレオンホネストということでね。
ありがたい。
はい。まあ、最初の方はね、カービィのね、吸い込むやつとかやってました
ね。ああ、やりましたね。3回ぐらいでね。
はい、その後、風邪ひいてるって言ってるにかかると、むちゃむちゃにやってたりとかして。
あの、ホネストさん、今日は体調はどうですか？
今日、頭痛くてさ。
もう常になんか
やらない感じですね。
いやいや、多分ね、多分、なんかしっかり休まってないというか、頭の後頭部が凝ってるだけだと思うんですけど。
後頭部が凝るってどういうことやる？それ何、骨で。
首の付け根が凝るときってあるじゃない。
ああ。
あの、首の
頭蓋骨の後ろの部分。
だって、後頭部に筋肉あるのっていうね。だって、骨しか、
あるで。
骨しかないじゃん。
あ、後頭部、ごめん、後頭部の下だね。後頭部の下の方。あの、首の付け根です。だから。
ああ、なるほど、うん。ちょっと筋肉があるとこですね。
まあ、骨だから筋肉はないんですけどね。
はい。まあ、ちょっと関係ない話になったんで、あれですけども。はい。はい、広作さんはホネストさんの、
ね。ありがとうございます。
ね、大ファンということになります。はい。ありがとうございます。そして、3通目は猫じゃさんですね。11月の募集テーマということでいただいております。じゃあ読ませていただきます。配信力のあるかけら人の皆様、こんにちは、猫じゃです。
こんにちは。
こんにちは。第119回配信、大変興味深くお聞きしました。
うん、
はい。ホネストさんのツイッターやめちゃった問題はありそうなことだと思いました。うん、ブログの女王と言われた方もツイッターまではできないと早々にやめられていました。
うん。
うん、まあ、ブログでもいろんなコメントが無数に来るのに、ツイッターまでは面倒見きれないと思います。うん。で、アイドルや企業が広告や告知として使うなら、一つ一つの反応を気にしないでいられる場合のみ使えばいいと思います。まあ、そうですよね。まあ、スルースキルというか、そういうのも、
ね。全部拾う必要ないですからね。
はい。
そうなんですよ。
うん。それはその通りだと思います。で、女子力に関してもですね、コメントいただいてまして、女子力は確かに漠然としていて、要するに男子にモテるとされる度合いを指していると思われます。
うん。
うん、本当にモテるかどうかわからないところが、どこまでも解釈を広げられて、その言葉を使う人に、都合よく利用される原因ですね、と。うん。私は女子力よりもぜひ大人力をつけたいと思います。
おー。
はい、大人力。
大人力。
はい。エッセイスト、田原総一郎さんが提唱する人生の困難を華麗にじゃなくて、華麗に、あ、これちょっと分かりにくいですね。華麗というのは、年を取る方の華麗、ね。華麗そうじゃなくて、まあ、華麗、ね。
きらびやか、ね。きらびやか。
はい。に、スマートに切り抜ける知恵。それが大人力ということらしいんですけども。まあ、大人力っていう言葉は、僕は初めて聞きましたけど、お二人聞いたことあります？
ないです。
ないですか。まあ、でも、なんていうか、上品な、感じはしますよね、うん、女子力とかよりもね。まあ、言い方ですよね、この辺は。
まあね。
うん。なんか、品性とか品格みたいな、ね、言い方になることもあるかもしれないし。
まあ、女子って、うん、どこまでが女子やねんっていうのがたまにニュースサイトみたいなね。
そう、あるね。
まあ結局、女子マラソンとか、そういうのあるから、
うんうん、
何歳まで女子って言っても、いいっちゃいいですけど、みたいな話にはなってたんですけど。
まあね。まああれ前も言いましたけど、女子の子は子供の子っていう意味じゃないんですよね。
そうですよね。
はい。老子とか宗子みたいな、子って、なんていうの、継承なんですね。何々様みたいなのと同じ意味で。
そうですね。はい、ただ女子学生とかって使われることが多いので、うん、どうしても。
そうね。うん。子供のイメージがね。
そうですね。
まあ、女子力に関してもいただいておりましたけども、11月の募集テーマということで、かけらじキャラで一番のお気に入りは、
はい、
なんと言ってもレモンティーさんと、そして、三重弁のおじいちゃん、そして、ホネストさんです。
いや、もうだって俺じゃん。
ホネストさんキャラっていうかね。
ホネストそのもの。
本人。
俺じゃんだから。
はい。
まあ、かけらじキャラって言ってるから、まあ、ホネストってキャラだからね。うん、
キャラクターになっちゃってるってこと
です。なっちゃってる、
まあ。骨キャラっていう、まあ、骨を押しているキャラクターですから。まあ、アイコンからしてもね、もうそうですよね。
まあ、そうだ、ね。
はい、
そう。
ということで、まあ、3人全部出ましたね。
うん、
よかったですね。
ここでもね。
これは。
よかった。
これは揉めなくてよかったです。
よかった。
でも、思ったよりね、レモンティーって来てないんですよ、皆さん。さっきなんかいっぱい来てるとか。
いや、これだってみんな絶対レモンティーで言うだろうなって思って、まあね、みんな、あえて別のやつを書いて、取り上げられやすいってことですよ。
そうそう。
まあ、一回結構来たからね。もうちょっとしつこいだろうみたいな。
要は、なんか、前田のあっちゃんにみんな投票すると思ったら意外と投票しなかったみたいなもんでしょ、
うん、なんかその辺の、なんていうの、さじ加減っていうのがリスナーさんの中にもあるのかなってね。
すごい、でも、レモンティまだ一回しか登場してないのにね。
そう。あの、破壊力ですよ。
破壊力すごかった、
ね。まあ、破壊してきましたよね、あれね。
うん、
あ、怖いわ。
戦車みたいだったもん。
ドドドドドドド
ドドド。
結構なね、割合で、ホネスさん、ママさんが引いていたっていうね、感じをちょっと受けましたね。
そうそう、もうどう声をかけていいか
分
かんない。
どうしたらいいか分かんなかった。
何の前触れもなかったしね。
そう。
誰モンティみたいなね。
まあまあ、誰かとは言いませんので。
まあ、レモンティ
最終的には、まあ、レモンティさんということ、
はい、ということですね、はい。はい。ということで、長々と書いてしまって、すみません。次の配信を楽しみにしています。ということで、猫の肉球で送信っていうね。まあ、最後のボタンを
押させたのか。
押したんですよね、多分ね。
おりゃ。
はい。はい、ありがとうございました。はい。それではですね、お便り読み終えたところで、早速、コーナーの方にね、入っていきたいんですけども。
はい。
今日はかけらじタイムズが、うまうまさんですね。
うまうま。はい。
ちょっと発音が。
どういう呼び方なんですか？
うまうまさん。どんなテーマでしたっけ？
今日はですね、
うん、
最近結構、ソーシャルブームというか、
うん、
まあ、Facebook 使ってる人すごい多いと思うんですけど、
うん、
まあ、それがですね、企業からちょっと採用に関してね、企業側からちょっと見られてるよっていう、
はい、
お話がちょっとありまして、
はいはい、
で、まあ、ソーシャル、なんですか、そういう SNS を使ったりして、まあ、自分をアピールする、そう、うん、就職活動のことを総括と。
またこういうね、略語にな
る、
ね。
そういう略語が出てますけれども。
うん、
まあ、それについてちょっとご紹介しようかなと、思っております、
うん。なるほど。総括ということでね。これから大学生は必聴という感じかもしれませんね。
必聴。
それでは後半、井戸端カオス、ホネストさん、こちらは？
今回はですね、まあ、毎度毎度、私の相槌は、なんか感情がこもってない、ということを言われるんですが。
そうなんですか。
あれ？
そうなんですか。
そうそう。毎回同じことを言われるんですが、その相槌の打ち方というですね、
うん、
ちょっと、まとめてですね、人の話を聞いてる、雰囲気を出せるですね。
ああ、いいですね。聞き上手ってことですよね。
そうそうそう。うん、聞き上手になれる相槌っていうのをね、
うん、
ちょっと学んでいこうと、皆さんで、
はい、
思いまして。
ああ、いいです、
今回は相槌の打ち方というのをね、学んでいこうというところでございます。
これは、1年ぶり以上のビジネスマナー講座ということで。
いや、でもビジネスマナーでもないよね、相槌。
まあでも、 多分ビジネスの場で言われたっていうことじゃないですか、まあ、そういうことではなくて。
まあまあ、でも、うん、そうですね。まあ、リスナーさんからのお便りでよくこう、ホネストさんは、興味ない時の反応が薄いって言われるんで。
あ、それはね、
何も喋んない時あるよね、たまに。
そう。
三人で話してる時とかで。
うん、そうそう。
ホネスト全然会話に入ってこない時とか。
そう。いや、入れない時もあるんだけどね。
まあ、あとは、本当にトイレ行ってるとかそういうこともありましたけど。
あ、そうそう、それもあったからね。
まあ、骨だけここに置いておいてっていう、くなってる。
もうだから、興味ない時と興味ある時の寒暖の差が激しいっていうことを言われたんで、うん、はいはいはい、ちょっと反省してですね。
そこを、まあ、レポートとしてまとめたということですね。
そうです、そうです。
はい。わかりました。じゃあ、楽しみにしたいと思います。それじゃあ、早速、かけられたいものから参りましょう。
はい。というわけでですね、Facebook が履歴書に総括始まってます。過去謎ということで。
過去謎。
タイトル付けさせてもらいましたが。はい。もうそのうち Facebook が履歴書になるんじゃないだろうかという。まあ Facebook に限らずですね。
うん。
ソーシャルメディアが、そういった役を担うのかなっていう記事がちょっとありましたので。
うん。
ちょっとリンクさせていただいたんですけれども。まあこれはですね、まあこれもまたニュースサイトに出てまして、なんですか、人事部側、要は企業側がですね、
うん、
一般人のユーザーで、まあ就活生ですよね、
うん、
たちの Facebook のここを見てるということがですね、ちょっと取材で明らかになってるよということですね。
うんうんうん、
で、まあ結構採用ページを作ってる企業さん多いですよね。キャンペーンページだけじゃなくて、採用に関して Facebook で使うという、
まあ、
こともちょっと増えてきてるみたいです。
はいはいはい。
はい、でそうするとですね、そこにこう登録とかですね、参加してくる学生さんたち、就活生さんの、まあ、個人アカウントを確認することができるわけですよ。
うん。
どれどれみたいな感じで。
うん。
で、そこからですね、まあ、就活生の人柄のチェックまで使われるんじゃないかと、いうことを、まあ、IT ジャーナリストの方たちはですね、言ったりしてるわけですね。
うん。
まあ、例えば、まあ、そこの悪い写真。うえーみたいな。
まあ、うん。
タバコを吹かしつつ、めちゃくちゃ金髪で、なんかこう、なんか夜のお店で、何ですか、くゆらしてる感じというか。
くゆらすね。
くゆらしながらですね。
そういう動詞をね、使ってくるところ、ねじ込んでくるところが、僕はね、馬場さんのファンの人のね、ツボだと思いますけど。
くゆらすって使わないから、
ね。まあね、普段くゆらすの使わないから。
くゆらすって漢字で書こうと思っても、なかなか一発でね、思いつかなかったりする。
ピンとこないですからね、こんな、うん。
そうだね。
そう。でもそういう写真をね、たまに Facebook で、そういう写真の人もいらっしゃると思うんですけど。
はい。
うん、
見ますね。
別にそれはそこが悪いというかどうかはちょっと別として、その企業担当者が、なんかちょっと行儀悪そうな子だな、みたいに思っちゃうとですね、採用対象から除外されるケースもあるらしいと。
まあね、ファーストインプレッションというか、そういうのですよね。
そうですね。
うん。
で、また、その、名前をネット検索しても何も出てこない学生も問題視されますということですね。
あ、そうなんだ。
え、
なんかちょっと例えば、卒業、あ、なんですか、卒業研究っていうか、卒業政策っていうかなんかやってたりとか、
はいはいはい、
あとはまあ学生時代になんかちょっと賞をもらったりとかした時って、なんか名前や実名フルネームで言ったりすると、それが出てきたりしますよね。
うん、そうね。
なので全くそういうのが全くないっていう人も、ちょっとこの人は、あまりそのインターネットで取り上げられるようなことに関しては何もしてないのかな、っていうふうに思ってしまうんじゃないかと。
うん。まあ、同姓同名とかちょっと結構厳しいところ
あるかもしれない
けどね。そうなんですよね。そう
だと。だから明らかこの人じゃんっていうふうに一致するのかなっていうのはちょっと心配なんですけど。うん、まあ、その辺は、やっぱりこう、プロの方が調べますので、完全に一致だっていうところを見てるかもしれないです。
うん、
まあ、あとはですね、まあ、不動産会社の採用担当グループ。
うん。
まあ、これは不動産会社さんの例としてですね。まあ、最初に見るのはですね、友達の数。う
ん、はい。
ある女の子の場合、面接で物静かだったのに、Facebook 上で300人近くの友達がいて、書き込みごとに数十件ものコメントがつき、ページ全体が活性化していたと。
うん。
これ。
なんかもう、怖いわ。
うん。その程度でいいのみたいな。
そうですね。その程度で。
これに着目した採用担当者は、 これは人望がないとできないと評価を逆転させましたとか言って。
これさあ、微妙感漂うよね、この判断。
ちょっとうさんくさいですよね。
いや、でもさ、ちょっと待ってよ。でもそれってさ、ある意味、B2C のストーカーだよね。
あ、ストーカー、ストーカー。
あ、まずそう、ストーカーっていう観点もあるし、なんかその、なんつうの、ネット上のやりとりだけでその人の人格を判断するみたいな。
うん。
ね、そこもちょっと微妙感があるんだよね。
うん。
ネット上だけでやってるっていう場合も結構な割合であったりするんで。
そうそう。
うん。
そう。だからその子が会社に入った時に、みんなと全然喋んないけど、ネットワーク上では超元気みたいな。
そうそうそうそう、そ
う。これ逆じゃないって思ったんですけど、ね。
そうそうそうそうそう。
ネットワーク上で超元気であられても困るよね、会社は。
なんかネット弁慶みたいなね。
うん。
ありますね、ネット弁慶。
ネット上のお前らって、うん、現実のお前らって、フクロウが、ね、羽ばたいきそうなフクロウと、シュボンってなってるフクロウが書かれてるんですけど、そういう有名な絵があるみたいにですね。うん、このパターンで言ったら確実に、逆の方がいい気がする。
まあ、そう。実際活発になっていう方がいいかもしれない、ないよね。
あ、まあ、ただでも、これは面接で物静かだったっていうだけで、うん、普段から物静かかどうかじゃなくて、ちょっと本当緊張しちゃってて、
まあ
ね、面接じゃわかんなかったと。
はいはいはい、
で、本来の様子を知るために、Facebook をちょっとね、いろいろ見させてもらって、まあ、あれなんか結構写真とか出てくるじゃないですか。
うん。
はっちゃけてる写真とか。
はっちゃけてるのとかね。あと、
そういうのを見て、あ、なんか割と明るい、小屋ねんなーって思って。
小屋ねんなーって。
まあ、ついでに友達申請も送っちゃうみたいな。
送っちゃダメだ。
対応担当者がいるんじゃないかと。
もう職権乱用だね。
職権乱用ですよ、これ。
思うんですけど、こんな言い方してはいけないかもしれないですけどね。その、面接の場でいかに自分の力を発揮できるのかというのが就職活動なわけじゃないですか。言ったら。
うんうん、今まで。
うん、そうですね、今まで。まあ、今までですけど。でも、そこを見られるような形になったらもう就職活動いらないよね。
まあ Facebook だけで勝手に判断される
っていうこと
です
ね。あとは、うん、なんですか、いっぱい受けたい人の中では、その一個一個の会社がすごいリソース取られちゃうわけですよね。何個も面接あるわけですし、
うん、
あとなんかグループワークみたいなのがあったりとかして、一日作業になる。で、それがまだ、なんていうんですか、採用に行けるケースは稀であると。
うん、
いうのがたくさんあるんだったら、一個こういうの持っといて、今日、何ですか、これを使って、あるところまでいけるみたいな。
うん、
どこまではいけないかなっていう気もちょっとするんですけどね。
でも、仮にですけど、まあ、そんなやつ、そんなことやるやついないかもしれないけど、でっち上げた Facebook をさ、
うん、
仮にね、もう超仲間いっぱいいますみたいな。雰囲気を漂わせるような Facebook ページを作ったとしたらさ、それで採用になっちゃったら、
そうですね。あれだよね。海外の方に対してですね、割と申請を送ったりしてて、なんていうんですか、友達の頭数だけ増やすってことも一応できるっちゃできる。
できるよね。だって Facebook は特に多分申請あまり拒む人って海外の人とかっていないと思うんですよね。うん、
そうですね、う
ん。だってそれだけで、なんか、あ、この子は外国人とのつながりが熱いんだな、みたいなさ、
う
ん。
そうですね。なんか私、英語勉強してますよ、スカイプしましょうよとかって、言いながらメッセージしたら、多分向こう喜んでくれるんじゃないかなと。うん、男性女性問わず、
うん。
なんか日本人って結構珍しがられてるっていうか、日本人の友達欲しいよって言ってる人って結構いると思うんでね。
まあ。あれですよね。まあ、仮にそれで採用されたとしても、まあ、その採用自体が、その人の、なんていうの、ゴールじゃないっていうかね。会社入ってから、
ね、
まあ、もうずっと評価され続けるっていう点で言えば、まあ、まあ、ちょっとぐらいそれを判断基準にしてもいいのかなと思いますけど。
うん。でも、それだけで判断してほしくないね。
まあ、それだけってことはないんじゃないの？
まあ、ない
さすがに、
うん。ないな。うん。じゃあいいや。
じゃあいいや。
で、一方で、私は友達の数よりも質を見ますね、とか言ってる人もいるわけですね、この同じ機会。
質ってどうやって見るの？
いや、
他の
大学や社会人に友達がいるか、あるいはもし外国人の友達がいて、大勢の外国人の中で、 本人が笑って写ってる写真なんかがアップされていたら評価は上がりますとか。
もう何やっぱストーカーチックな感じがするよね、こういう感じになってると。
何なんですか、この。
怖いね。
まあ確かに友達を見てみて、いろんな大学とかいろんな海外とかの人たちがこうたくさんいたりすると、なんか人望がついていうか、ねえ、あるのかなってちょっと思うのかどうかでも。
大体の人が他大学や社会人って友達やろうと思えば作れるっていうか。
作れますし。
だって高校時代から
ね。そうそう。そう、高校時代
から。みんな同じ大学行くわけじゃないからさ。そう。うん、他大学に友達できるでしょ
うよ。そうだよ。これ質じゃない
や。そう。同じ高校でもさ、高卒で就職した人とかだったらもう社会人だし。
うん。社会人の人と、つながりあるわけだからね。
そう、はい。で、ね、大学だったら留学生いるから、友達になれば、うん、外国人もゲットみたいな。
ゲットもう全部ね。そしたら質が上がってるわけですか、これ。
それが質になるわけですよ。
普通な気がするんですよ、ね。さらにこう続けるみたいな形で続いてるんですけど。
はいはい。
学生のページを開いて目に入るのがプロフィール。
うん。
掲載写真がキャラクターになっていたり、顔を伏せていたり、出身地、大学名など基本データに記載がないと。そもそもこの学生は、ソーシャルメディアに向いてないんじゃないかと思ってしまいますね、と。
かっこ、佐野氏。
まあ、この佐野さん、あえて名前を出してないですけどね。
はい。
佐野さんっていう人ですよ。
うん。
まあ、この方は、まあ、人事的な会社ですかね。コンサルティング会社の。うん、で、まあ、採用にかかってる方なんですけども。まあ、その方は、まあ、なんか、写真も見るよと。
いや、公開したくない情報だってあるわけじゃないですか、個人。
あります。だってこれ、Facebook ってある意味では怖いツールなんでね。ちょっとストーカーで事件になるケースもある
し。そうそう。なんか、Facebook に、写真、自分の顔写真を載せないと、向いてないんだなって思われるような会社に行きたくはないね、俺は。
ちょっとこの人、うん、この人事の人は、ちょっと曲がった見方をしてる感じはしますよね。うん、
そうです。ある、なんか、ある一面での、その、見方ですよっていうことであって、うん、その、載せないからといって、全企業から嫌われるってことは一切ないんで。
う
ん、
まあそうですね。
そこは大丈夫。
まあ絶対ないですけど。
むしろもうね、ドヤみたいな顔でボーンって出て、もう自己主張強すぎるんじゃないかとは。
そうだよね。
完全詐欺的な、社名的なものをね。
いやー、うん、なんだろうな。なんか違うんだよな。みんな言ってることが。
だってこれ一種のね、やっぱり自分の個人情報とかをどういうふうに扱うかっていう、そうそうそう、
さらけ出すってことですからね。
リテラシーとも関わってくるよね。で、これを、例えばね、このバンバンさらけ出している人が、会社に、まあその人がいいとして、まあ会社に入ったとしますよ。で、そしたらその人がその調子で、例えば会社の中で何が行われてるかとか、
そう、
その辺までさらけ出しちゃう可能性もあるっちゃあるよね。
十分ありますよ。
う
ん、
そうですね。
今この案件やってるんだけど、みたいなことを、全国発信で発しちゃって、で、プロフィールの中見たら、今所属してる会社、なんとか株式会社っていう風に出てるわけでしょ、
うん、
バカだよね。
ね、完全に。その内部から会社を崩壊させる人ですよね、
そう。それを、Facebook の適用する人の基準として、そのプロフィールをしっかり書いてる人、自分のことをさらけ出してる人、みたいなことで採用したら、もうその会社は多分倒産しますよ。
うん。
そうですね。やっぱだから、かなり見るんじゃないですか、そこは。その普段どういうことを、その人が、ボールに投稿するのかっていうところですかね。うん、
なるほどね。
なるほど。
で、まあ、なんか普段の食べ物だったり旅行行ったり、本当にそのプライベートだけのことを書いてるとかだったらまだいいかもしれないですけど、うん、一部では、これがやっぱり就活生にとっては、なんか、何々的なボランティアに参加してきましたとか、海外のどこどこに行って、デザインのなんかそういう、なんか展覧会だったりとか、そういうのを見てきましたとか、うん、そういったアクティビティ的なものをですね、
アクティビティ、ね、
大量に載せまくると、評価が上がるんじゃないかと、いう、うん、話で載せまくる人もいるかもしれないですから。
うん。
なんですかね。これは、あくまで参考にはなるかもしれないんですけど、これで決めるっていうのはちょっとおかしいんじゃないかっていうのはありますよね。
でも絶対そのうちさ、
うん、
あれだよ。 就職活動に有利な Facebook プロフィールの書き方講座みたいなのがまたどこかでこう開催されてさ。まあ、それでこう就活生たちがみんなで Facebook、うん、ふんふん、あ、こういうプロフィールはこう書けばいいんだみたいな感じになってくるんでしょ。
多分大規模なセミナー会場のね、端っこの方とかにそういうコーナーがあったりするかもしれないですよね。
マイナビ、フェイスブックプロフィール講座みたいなね。マイナビさん、攻めてるわけじゃないですよ。そういう会場の中で、うん、やられるんじゃないかなと思いますけど。
本も出そうですよね。就活コーナーのね。
うん、就活に有利なフェイスブック。
フェイスブックで会社を決めよう。
そうそう。フェイスブック内定。勝ち取り講座みたいな、そんな感じ、ね。
それでドヤ顔してこう、ガッツポーズした人がその表紙にこう、グッって映ってるわけでしょ。
これで私は、何々社に入りました、みたいな。
そうそうそう。
でも、もう、挙句の果てに、週刊 Facebook みたいな雑誌が登場して。
何やねん、週刊って。
なるほどね。
毎回 Facebook の誰かの顔写真が一番、セントリックなの。
なるほど。
素行の悪い、みたいな人とかも、そこに出てくる。
NG ケースをね、OK ケースがそこでこう、書いて
ある。それだったらもう、ダメだな。
ただそれなんか今までリクナビマイナビみたいなあれも一つのまあ SNS じゃないですか。
まあまあね。
まあ自分の情報で他の人とあまりコミュニケーションを取るっていうのもまあできるっちゃできるんで、
うん、
そういった機能が Facebook を合わせ持つことができればなんかいろいろ登録する必要もないのかなっていうね。うん、あの要はあの企業側だけじゃなくてあの学生就活生側も面倒が少なくなる。毎回自分の名前登録して、大学名入れて、どうのこうのでってやって登録して、うん、で、あ、この会社はこの、あの、あれ、リクナビなんだとか、この会社はマイナビなんだとか、
う
ん、
あったね、そういうね。
あれ、自分何やってんだっけとか、そういう混乱が生じやすいけれども、
う
ん、
そうだ、
ね。どれか一本化する、自分のキーとなるアカウントだけで、そういうことができたら、まあ便利っちゃ便利ですよね。
まあね、そこの、
だから完全にその Facebook っていうんじゃ、Facebook の中の、就活アプリみたいなやつが一個ドーンとあって、
うん、
まあ、そこから先をそういう風に使うとかに したらいいんじゃないかとは思うんですけど、もう Facebook 自体それに汚染されちゃうと、周りの友達もちょっとなんか、なんていうんですかね、戸惑うと思うんですよね。
まあね、Facebook 自体が就活のためみたいに、ね、なっちゃうと、またそれは違う気がするし。
で、しかもそれまでこう、全国というか、一般に公開してなかった人も徐々に公開し始めることになるとこう、あれあれみたいなことになってくるわけでしょ？鍵をかけてない人が増えてきて、ね、うん、まあそこで下手したら、こう、就活の女子大生を狙った犯罪みたいなのがこう、
あ、もうそれともかなり多、うん、ありそうですけど
ね。いや、多いでしょう。だってこれ、ねえ、自分の住所っていうか、どこに住んでるっていう島で
出、ね、うん、出せるからね。
そうですね。
まあ、
Facebook アカウントってすごい多分メールアドレスとかよりもよっぽど聞きやすいっていうのはあると思うんですよ。
うんう
ん、あの、あ、Facebook やってるみたいに聞いて、たら、就活生の学生さんって言ったら大体、あ、はい、持ってますよとかってなるじゃないですか。
うん、
で、そしたらもう名前知ってるじゃないですか、本名。
うん、
じゃあ、後で送っていいとか言って、いう話で、送ったら申請拒むことはできないと思うので、
うん
う
ん、
その時点でもう友達になっちゃうと。で、もう友達になった後、結構これもまたメール以上にですね、ダイレクトメッセージ送りやすいような感じがしますよね。うん、
まあ確かに
ね、あんまりこれその、
と気分で。
うん、なんか適当な感じで誘いやすいっていうか。
うん、で、それで犯罪を知らない間にこうストーカーと間違われる企業の人事担当者っていうのが出てきちゃうわけじゃないの？
そうですね。だから要はその、就活生側も十分注意しなきゃいけないんですけれども、逆に企業側の人たちも、ワンアカウント、それをアカウントとして持ってるわけで、うん、まあ、個人でやる場合ね、
うん。
あの、会社自体のそのアカウントみたいな感じでやってればいいかもしれないですけど、それもそれでだいぶリスキーなので。
そうだね。
まあでもさ、就活用に Facebook を使っていたとして、それが、なんていうの？ずーっと人事の人から、もう、入社する前から自分のアカウントが知られ続けてるってちょっと嫌だな。
嫌だね。
あと、そして入った後もってことですよ。
そうそうそう。だって、マイナビとかだったら、そこの時点でもう終わるじゃん。就職した時点で、バシッと。うん、Facebook って続くわけでしょ、そっから先がずっと。
続きます
ね。ちょっとね、嫌だなと思いますけど。
で、僕ちょっと今、気になってるのか、これはいいも悪いもあるんですけども、うん、 うちはちょっとベンチャー企業でして、
うんうん、
で、まあ、Facebook も当然活用してるんですけど、やっぱそうすると、みんな Facebook やってるんですよね、紛れもなくね。
うんうん、
で、そうするとその人同士、やっぱり繋がってるんで、ほとんど Facebook、僕の今の Facebook のウォール、だいたい会社の人が多いですね。ほうほうほう、ウォールに書いてる人たち、うん。一応それ分けて表示させてるんですけど、ウォールを。うん、だけど、明らか更新の量多いですし、あとちょっとなんかね、アピってるんですよね。こういったセミナーに参加してきましたとかですね。なんとか賞受賞とかですね。自分の写真載せながら、
うん。
なんかちょっと、社長見てくださいよ。この、素晴らしい自分を、みたいな感じになってて。
だからそこであえてさ、もう馬馬さんだけわけわかんない賞を撮りました、みたいな写真、こうずっと撮られずしかないし。
ああ、面白い感じでいくっていう。
そうそうそう。ネタでいくって。
まあ当然面白いことも書くんですけど、なんか会社のためになりそうなトピックスとかに、いいねと言っていますみたいな感じで、ウォールにポーンって出し、はいはい、そう出して、それについてちょっとコメントだらけになるっていうのがあって、まあ、ある意味ではこれはまた、そういう時代だし、いい使い方だなと思うんですけども、
うん、
ある意味では、なんか会社の情報をそこに書きまくってるわけだし、
うん、
その人たちのプロフィール見ると紛れもなく会社名出てるし、
うん、
一歩ちょっと使い方間違えると、自分の案件を露呈しちゃうんじゃないかっていうね。
そうね。
アンチもありますよ、
うん。
で、お客様的な人たちをどうしてもいいねを押さなきゃいけなかったりしてね。
あ、
そしたらなんでこの人これいいねを押したんだろうなって思ったりすると、結構わかっちゃったりするんですよね。
そうだね。
あ、この人このキャンペーンの担当者だったんだ、みたいな。
あ、それはちょっとね、微妙感がありますね。
そうなんですね。と、うん、いうことで時間になってしまったので、まあ、これは、就活生の方向けの今日はちょっとお話だったんですが、まあ別に我々このね、三人の今の話を聞いていただいてわかる通り、別に決してこの活動を進めてるわけではございません。むしろ、この Facebook を見てなんか判断しようとしてるのはちょっと、アホなんじゃないかというようなですね。
まあちょっと慎重にしてほしいところありますよね、そこ。
そうですね、話になってるわけですし。まあこれはあくまで記事のね、記事をただ、そういう目で見ただけで、この記事を、真に受けてですね、あ、じゃあ Facebook にたくさん書かなきゃとかっていうことも必要ないです。うん、まあでも Facebook 楽しいツールなんで、ぜひ使ってみてほしいなとは思いますけどね。
うん。
というわけなので、まあ、なんていうんですか、今度は、まあ見方を変えて、就職した後の人であるとか、
うん。
の、まあ Facebook のいろんなシチュエーションでの使い方とか、そういったのもね、ちょっと気になっているので、
うん。
まあそういう記事があったらまた紹介したいなと思いつつ、このコーナーをね、締めさせていただこうかなと思います。
はい、ありがとうございました。
ケンちゃん30秒で CM 撮らなあかんわ。
あ、そうなんや。
うん。
うん。
言ったったやねん、俺らの魅力を。
言ったっていいか
?20 秒、残り20秒ぐらいしかないわ。
ほんま。
うん。
5秒ぐらいでいいか。
5秒でもええで。
明るく楽しく頑張るぞ。
特勤マッシュのネットラジオ。
お。
特勤マッシュで検索。こんなん言わなあかんねん。
そらそうやな。
うん、もう一回やわ。
もう一回やわってもう時間ないわ。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする糸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、というわけで、
はい、
伊藤隆夫でございますけれど、
はい、
まあ、今日はですね、相手の話ちゃんと聞けてる、相槌の打ち方というようなね、お話で、話をね進めさせていただきたいと思いますけども、
うん、ふん
んじゃない
よ。いきなり英語で相槌。
んじゃないよ。まあ、その、私も、まあ、社会人というかですね、会社に入ってから別に相槌が下手だと言われるわけでもないですし。
うん。
まあ、どちらかというと相槌は上手い方だと思ってるんです、自分はね。
うん。
うん。
ただ、ちょっと会話のない時に反応しなくなるっていう癖があるだけなんですけども。
フリーズしちゃったんかな？
ていう。そうそうそう。お二人は、まあ普段の生活でいろいろね、いろんな会社の人とコミュニケーションを取ることあるかと思いますけれども。
うん。
はい、はい。
なんか、あいつち、下手だな、とか思う人いたりします？
これはね、結構人の話を取っちゃう人いますよね。
ああ、いるね。
二人だけで話してたりしたらまあいいんですけど、四人くらいで、うん、で、聞いてる人がもう二人くらいいたりとかした時とかに、はいはい
うん、
あなんかこう、面白そうな話を展開しそうだっていう時に、あ、それ俺もあるわ、みたいになって、話食っちゃう時があったりとかして。
俺もあるわ、パターン。
それは、うん、うん、それは、一旦話させてあげなよ、みたいな感じは思いますよね。その人、後ですげえオチがあったりとか、
はいはい、
笑うネタとしてあったりするのに、まあ、その人に喋っちゃったことで、まあ、尺の関係上、休憩時間割とか、
まあ、
いう形ですね。
うんまあ
うん、終わっちゃうこともありますし、それ結構僕も反省しなきゃいけないところもあって、
うん、
結構自分がみたいなところになっちゃう時があるんですよ。うん、話しながらね。
うん、
はいはい。
なんか、実は、話を聞きたがってるのか、本当は向こうも話したがってるかもしれないっていうのもあったりするんで、
うん、
その辺はうまくですね、向こうの顔色を伺いながらですね、聞くっていうのもいい、大事かなって、ちょっと最近思ってますね。
そうですね。うん、グリーンティーさんはどうですか？
まあ、話を変な方向に持ってっちゃうっていうことがある場合があって、うん、で、まあ、それは悪気があるわけじゃないんですけど、
うん、
例えばね、A だよね、B だよね、A だよね、B だよね、みたいな話をみんなでちょっとしてるときに、なんか、うん、あ、それって F ですよね、みたいな。なんか、そんな感じで、ちょっと、ねじ曲がって理解をして、そっちの方向に持ってっちゃって、ポカンと周りがしちゃうっていう。
あ、それなんか、この前言ってましたよね。
はい、そういう、
そういう人がいる。
人がいたりすることがあって、まあ確かに、難しいことを言ってる時って、ちょっと自分なりの理解が追いつかなくて、そうなっちゃう時とかって、あったりするんだけれども、やっぱりね、なんていうの、タイミングも悪かったりとか、そんなんで、その話を止めちゃうっていうね。ケースがある場合があるんですよね。
なるほど。
うん。で、ちょっとその辺はね、難しいんだけれども、うん、何とかしないといけないかなというふうには。まあ、私自身の話もあったりするんですけど、まあ、いろんな人がそういうケースを経験してます。
なるほど。
はい。
まあ、そういう感じで。私もですね、まあ、相槌というか人の話の聞き方というようなところではあるんですけれども、まあ、私の周りにもですね、オウム返しをする人っていうのがいるんですよ。
うん
うん、
例えば僕が何かの話題についてこう喋ってて、これって何々なんですよねって言うと、その直後に何々だよねみたいな。いやいや、今言ったじゃん、俺が、みたいな。
うん。
そういう人を僕ちょっと苦手でですね。
ああ。今僕がいいこと言いましたみたいな。
あ、そうそうそ う, そう。
持ってっちゃうね。
そうそうそ う, そう。そうそう、何々だよねみたいな。あと、相槌が大体、俺もそう思ってた、みたいな。あ、それ俺今言おうと思ってたんだよ、みたいな。
なんちゃら、三沢みたいな。
そうそう。
でも、した調子乗りな感じ。
本当にそんな感じの人がいて、いや、ちょっと、なんか、相手に与える印象は、なんだろう、別にいいんだけど、その人、そういうことをやってる人自身が、この人何も考えてないんだなっていう印象を受けちゃう。感じがするんですね。
まあ、なんか、例えば俺もそう思ってたとか、そういうのは、まあ、1、2回だったら別にね。
そう
そうですね。
質問
全部が全部、うん、お前の話は全部知ってるで的な感じで言われるのは嫌ですね。
で、全部の話についてそれ言われるので。
ああ、それはちょっとあれだね。なんかね、手を置いたら上にもう一回手を置かれる。
そうそうそう。いやいやいや、いやいやいやいや、みたいな。もうだから、そうなってくるとちょっと、ね。イラッとするんですけども、
うん、
まあなのでやっぱり喋り方、まあコミュニケーションの取り方、相槌の打ち方というようなところはですね、非常にまあビジネスだけではなくてね、こう人間関係をこううまく築いていく上でも非常に大切になってくるものだというふうにまあ私は考えてるんですね。
はい、
で、話聞き上手というような人と、ただ相槌を打ってるだけの人の違いっていうのは、
うん、
まあ。あるんですけれども、
うん、
それなんだかわかりますか、グリーンティーさん。
ちゃんと相手のね、話を理解した上で適切な相槌を打つっていうか、
あ、
そういう相手の話をちゃんと引き出すような感じで。
ああ、まあそういうことですね。 要は話聞き上手というのは、相槌の打ち方にももちろん変化があるだけじゃなくてですね、相手のその話を噛み砕いた上で、相手が話しやすいような、ちょっとした質問をこう投げかけるみたいな。うん、で、話を盛り上げていくのが、話の聞き上手の方なんですね。うんうん、で、相槌打ってる人っていうのはもう、うんうんだけなので、まあ話が広がらないというような形ですけど。
向こうが喋り終わっちゃった時点で終わっちゃってことですよね。
うん、そうそうそう。要はキャッチボールがポイって投げてパシって受け取って終わりみたいな。
うん、投げ返さないと、うん、そうそう、ボールなくなっちゃったら終わりです。
そうそうそう。
投げっぱなしっていうことですね。
ピューンパシッポロ。ピューン
たまにはそのボールをちょっとなんか素早く返したりとかして、うん、お今いい質問来たねみたいな。
そうそうそう。
それ聞いてくれるの待ってたんだよねみたいにして面白がらせるっていうことですね。
はいはいはい。
そういうわけなんですね。
それで言ったらなんかヒーローインタビューとかって聞き上手じゃないですよね。
聞き上手じゃないね。うん、
ええ。
あれもう完全に。今日は
勝利する瞬間決まってたんですかとか言って、そうですね。何度かどうのこうのでとか言った後に、なんか明日からはとか言って全然関係ない質問。
そう。
なんか全然キャッチボールじゃねえじゃん、あれってよく思うんですけど。
アナウンサーとかもね、ありますよね、そういうの。
ああ、ありますね。
だからまあ、A のボールを投げて、A ダッシュのものが返ってきたら次、なんか F ぐらい投げるみたいな。うん、まあ、そんな感じになっちゃうと、こう、キャッチボールがうまくできてないということなんですけど。うん、まあ、それはね、普段の生活。あとは、こう、まあ、仕事上での交渉においてもですね、やはりその、引き出し能力というか、相槌の打ち方のうまさで、相手の、本当は喋らなくても良かったことを、つい喋っちゃうみたいなね。いや、うちの今の会社の状態ってこうなんだよ、みたいなことも引き出せる可能性があるというようなところでございます。うん、はい。まあ、そんなわけでね、今日はその相槌の種類。まあ、その質問というかですね、その人の話を、元にした質問というところは今日はま、ちょっと紹介はもちろんできないですけども、それはバリエーションがありすぎるので。通常の相槌の種類というのが、どういったものがあるのか。まあ、これを押さえておけばですね、基本的に、あ、この人はちゃんと話を聞いてるな、というふうに思われる、ものをですね、ちょっと紹介していきたいと思います。
はい。
はい。で、まあ、簡単にまとめるとですね、まあ、いろんな分野に分かれられるんですけども、相槌の種類といってもですね。
うん。
まず一つ目は、肯定とか同感。まあ、要は同意をする意味合いでの、相槌。
うん。
ですよね、みたいな。
うん、うん。そうそうそう。で、二つ目は、否定、反対。いや、それは違います。というような形の、まあ、相槌。
うん。
そして三つ目、驚き、疑問。これね。
うん、うん。
あ、その、話してる間にも、まあ、こう、強弱をつけなきゃいけないと思いますから、うん、あえて驚いてみる。あえて疑問を投げつかけてみる。まあ、こういったところも大切になるわけです。
顔の表情とかも大事ですね、結構。
そうです、そうです。
そうだね。本当に驚いてるっていう。
目を丸くして、みたいな顔をしたりとか。
そうそう。
あまりすごい顔のリアクションのする人いますからね。
なんか、
僕話してて、それだけで自分が笑ってしまうんですけど。
そんなに驚かなくていいよ、みたいな。
そうそう。
なんか結構やっぱりアメリカ人とかそういうね、リアクションが派手な人多いイメージがありますけどね。
あれもうね、やばいっす
よ。顔芸的なところまで行ってる。
顔芸がやばい。機関車トーマスかよ、みたいな感じ。
で、四つ目がですね、盛り上げるというようなことになるんですね。うん、まあ、この、まあ、大きく分けて四つというところを、
うん、
元にちょっと見ていきたいんですけれども、まず肯定するとき、肯定とか同感を表すとき、まあ、これは通常、まあ、皆さんがよくやってることだと思いますけれども、まあ、はいとかね、とか、うん、あ、その通りですね、とか、あとはまあ、いや、本当ですね、あ、いや、私もそう思います。まあ、こういうようなことが基本になってくるわけです。
うん。
で、
まあ、よく、
まあ、よくちゃんと聞いてるなと思われる言葉とかはですね、いや、なるほど、と。こう、腑に落ちてますよというようなことをしっかり伝えてあげるとか。
うん。
あとは、まあ、そのお話がちょっと苦労したんだよっていう話であればですね、ああ、それは大変でしたね、みたいな。
うん。
で、まあ、良かったことがあったら、いや、あ、良かったですね、それ、とかですね。まあ、その話に合わせて、その肯定、同感を、まあ、使っていくと。
まあ、やりやすいですね、それはね。
つまり、話聞いてないとダメってことですね、今。
そうです、そうです。まあ、基本的には、その、まあ、相手の表情であるとかね、相手がちょっと難しい顔して、いや、こうだったんだよね、いや、大変でしたね、みたいな、まあ、表情も含めてですけれども、 まあ、ちょっと話聞いてなくてもね、相手のなんかその話してる口調でなんとなく、あ、大変だったんだなと思えば、うん、あ、それ、いや、大変でしたね、みたいな、あ、ことを言えば、まあ、そこから徐々に話が盛り上がってくると。まあ、肯定同感をまずやってあげるというところでございます。で、今度は反対、否定、まあ、そういう気持ちを表したいとき。まあ、これは、あ、まあ、ね、これもよくやると思いますけど、いや、いえいえ、と。まあ、いや、違いますよ、と。まあ、そんなことはありません、と。
難しいですけどね、ちょっとこれは。うん。
まあ、どういうところの否定かっていうのもありますけどね。あの、謙遜という意味での否定なのか、要は本当にあなたの言ってることは間違いですよっていうことに関しての否定なのかというところはもちろん。
そっち難しそう。
難しいね。
謙遜だとなんか大体みんな使う。いますよね。
いえ、とんでもないですみたいな。
いやいやいや、そんなことないですよ、みたいな。いや、僕なんて全然もうこんなゲロカス野郎が、みたいな。くらい。
その文化ってさ、
僕みたいなゲロカスで、ほんと申し訳、生きてて申し訳ないです。くらいまで、へりくだる人もいるくらいですから。
なんか日本特有だけどね、それね。
まあ、謙遜というところがそうだね。うん。いや、でも、謙遜というところはあるんですけれども。
とか間違った時に、本当にそうですかとかって言えない。
なんか、でも、あれちょっと理解合ってますかみたいな感じでちょっと、行くときはありますけどね、僕は。
まあ、そういうときにですね、まあ、柔らかく言わなきゃいけない。まあ、ビジネスの会話においてもそうです。うん、まあ、通常のね、友達間の中では普通に言うじゃないですか。いやいや、違うよと。いや、そんなことないよと。
それちゃうで。
まあ、それは、そう。いや、それちゃうで。何言うとんのってね。まあそういうことを言うわけですけれども。ビジネスにおいてね。反対否定を言うときに。まあ、それが完全に間違ってれば言わなくていいと思うんですが、まあなんとなくは、まあ、我々認識は合ってるんだけども、ちょっと違う場合に有効的な言葉。それがですね。うん、いや、確かにおっしゃる通りなんですけれども、まあこれですね。
これです。
まあ、一回認めるっていう、
ね。すげえ自信ある芸人に言われる。
まあ、これですね。
まあ、確かに、社会人の人も使います
ね。そうそう。まあ、ばーっとこう、得意先とお話ししてる。まあ、上司の方とお話ししてる。こう、いや、上の方がね、いや、こう、お前はこういうことなんじゃないの？いや、まあ、確かにおっしゃる通りなんですけど、今回はですね、それの、まあ、通常とは違って、今回はこれなんですよ、と。まあ、いうようなところに使うときには、すごく有効、うん。
一旦受け止めるってことですね、じゃあ。
そうそう、
ね、
一旦自分受け止めるんだけど、はい、それは、通常はそうなんだけれども、今回は違うんですとか、うん、今回の場合はこうなんですっていうようなときには、そういうね。
あえてその人が間違いを犯してるっていうふうにしないように。そ
う
そ
う、しないっていうことです。
まあ、クッションが正しい。ただ今回のプロジェクトはこうですからっていうふうに進めるっていうですね。
そういうことなんですね。
これ皆さんに発音してもらわなくても大丈夫ですか？
皆さん。確かにおっしゃる通りなんですが、皆さん。
これでも社会人限、ほんとサラリーマン限定の、まあ、確かにおっしゃる通りなんですがって、ずっと使わない。
まあビジネスだけだからね。まあ、だから通常の会話の中でね、
使っていただくとか。友達とかに使ったら面白い。
友達とかなんか夫婦同士で使ってたらちょっと、おかしいよね、これ。
いや、だからまあ友達同士で言うときは、いや、まあ確かにそうなんだけどってことだよね。
まあね、おっしゃる通りっていうは船言わないよね。
そう、また夫婦喧嘩とかの時。
確かに、確かにあなたの言うこともわかるんだけど、みたいな。
いや確かにそうかなとか言う、
ね。君の意見はすごくよくわかるんだけど、うん、まあでも、今回の場合はこうじゃないと。いや、そもそもの問題でこうだったから、この単体で見ればそうなんだけど、やっぱりこうだよねっていうような話になってくるということですね。うん。はい。まあ、それが反対否定というようなところでございます。うん。そして、今度は話を、引き出すために、まあ、驚きとか疑問をですね、表したいと。
うん。
まあ、これは簡単ですよね。いや、本当ですかみたいな。あ、そうなんです、ね。
そうだね。ま
あ、こういう驚きですよ。うん。あ、だから友達言うと、いや、マジみたいな。
あ、でもこれが一番、ある意味難しいのは、多分これって演技なんですよね。その、
そうだね、ま
あ、どんくらい驚いてたかしても、一旦それを何かしらアウトプットするときには演技として提出するわけなんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
これ難しいですよね。本当に驚いてるみたいにしなきゃいけなかったりとか。
そうそう。いや、本当に驚いてるときはいいんだけどね。
うん、まあ本当に驚いてるときは自然に出る、
ね。自然に目丸くなりますからね。
うん、そうそうそうそう。だから、あえて感心をする。別に普通に聞いてれば、うんうん、ああ、そうなんだ、ぐらいの話でも、盛り上げるために、あ、そうなんですか。 いやー、それ大変でしたね、みたいな。
また大変でしたね。
そう。まあ、だからそれは肯定と驚きというのを、ま、組み合わせて使うパターンですよね。
まあ、複雑になりました。まあ、ちょっとその辺は話のアンテナをちょっと敏感にしておくっていうね。
そう。まあ、だからちゃんと相手の話を聞かなきゃいけないというのはありますけれども。うん、だから、でも、いいですよ。話全く聞いてなくて、いや、こうだったんだよって言われたら、あ、なるほど。そうですか。まあ、それは大変でしたね、みたいな。
なんか、あんたに組み合わせただけで。工程を組み合わせただけみたいな。
だからもうここを組み合わせるとね、結構いろんなバリエーションできるわけですよ。いやー、でもね、私もそう思うんですよ。いや、でもあれ、もう本当にもし私やったら大変ですよね。
もう何の話しててもそれいける
って、ね。そうそう。まあそういうようなことができる。
まああとはなんかそこで適切な四字熟語とかをね、パッとこう気が利いて出せたりするといいことがあったりとかしますけどね。
いや、まあそれ本当にあれですね。うん、一石二鳥でしたね、みたいな。
そうそう本末転倒ですね、とかなんかいろいろね、そういう、なんか一言で表すなんか四字熟語みたいなんで、うまくまとめられると。
そうそう。向こうも、あ、まさにそれだわ、みたいな。
そうそう。
ピンってなるんです。
まあだからそういうような形で言う。あとは疑問を表すとき、まあこれはね、まあ、どんな場合にも有効だと思いますけども。ああ、それでどうなったんですかとかですね。
うん。
あ、それはすごいですね。で、その次、いつ頃からそれやられてるんですかみたいな。
うん。
まあ、そういうようなことを、いつで、その後どうなったのか。まあ、テレビで言うと CM に入る前の一言ですね。
うん。
それを、相手に投げかけてあげると、話がさらに盛り上がってくるという。うん、まあ、だから話聞いてなかったとしても、それでどうなったんですかって言った後から聞けば、なんとなく話の流れはわかるので。
まあ、そうだね。そのなんか。
まあ、聞いとけよって部分もあります
よね。そう、聞いとけよってのちょっと聞き逃しちゃったなって思った時は、で、その後どうなったのみたいな。
なんか、
そうなんだ、みたいな。
下からね、聞くときはいいけど、時々そのなんか上の人が、で、うん、とか言う。でだけでなんか。
そうね。
言うときあるよ。
喋る、うん、側からしたらね、上の方に、
そう。
それでとか言う、最終的な結果だけを聞き、ね、聞きたがる人もいますから。
でじゃないよ。
ちょっとあれイラっとくるね。でって。うん、
でいや、別に落ちないです。今話終わりましたけれども。
だそれは最悪、反面教師パターン
ですね。そうね、最悪のパターンです。はい。
そして、話を盛り上げるときですね。まあ、これ、どういう、言葉を使ったらいいかというところなんですけども、まあ、さっき言った、それからどうなったんですか。まあ、これもそうなんですが、あとは、ちょっと分かれない言葉が出てきてしまった。それどういう意味ですか。
うん。
ね、これは素直に聞いていいと思います。うん、ちょっと難しい言葉。あとは、ちょっと、人によっては、回りくどい比喩の仕方をする方がいらっしゃる中にはね。うん、いや、こういうことで、こうあったんだよ。それどういうことですか？どういう意味ですか？みたいな。まあ、そういうことを聞いていただいて。あ、そう。まあ、あまりよろしくないですけど、要約をしちゃうパターンね。
うん。
バーって長い話をされて、あ、ということは、こういうことですね？みたいな。ことを言う。
うん。うん、
あとは、もう単純に。いやー面白いですね、それ、みたいな。あ、いいですね、みたいな。うん、まあ、肯定も入ると思いますけれども、うん。そういうことを言って、じゃあ、その話している相手のことを、まあ、持ち上げて気分よくをさせる。うん、まあ、そういうことで、面白いですね。今度教えてください、とかですね。まあ、そういう話を言ってあげるという、その相槌。まあ、こういうところが、まあ、基本的に、使わなければいけないところだというところになりますけれども。
うん、
どうですか？使っていけそうですか？
まあ、使って、
ま
あ、
まずは話をよく聞くっていうのが、
そう、
最重要
ですよね。
ありますね。
まあ、やっぱ自分なりのやっぱ使い方っていうのはあるから。もう。
はい。
はい。
そうね。まあ、あとでも、自分の癖でどうしても、うん、って多かったりとか、電話口でね、でも他の営業の人とかが喋ってる様子とかを聞いてたりすると、ええばっかりだったりとか。
確かにあるね、そういうのね。
いや、またええ使ってるなとか。なんかその辺は自分に置き換えてみたときに、うん、自分も特定の相槌の仕方がね、
うん、
そうですね。
あるわけですよ。う
んうん、まあ人の振り見てみたいなところはありますよね。
そうですね。
そうですね。
まあ我が振りを直すというところですけど、私も、まあ、ラジオでね。
まあね、とか
大体の、そう、相槌が同じになってるということを言われる。 まあね、そうね、みたいな。あ、なるほどね、みたいな。まあ、それを、まあ、多用するのも、まあ、問題だと思いますけども、いろんなバリエーションを皆さん持ってですね、人、話、聞き上手というようなところになっていただくのも、一つ、まあ、社会人のスキルだけではなくてね、まあ、友達付き合い、近所付き合い、まあ、そういったところでも有効活用していけるものだと思って、うん、今回は相槌の、まあ、種類について取り上げてみました。
はい、ありがとうございました。
はい。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、あの俳優の噂も
妄想です。
あの歌手の被り物も
妄想です。
あ、じゃああの芸人の悪行も
妄想です。
じゃあ看護婦がエッチなことも
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグさんの何が折れてるっていう噂もあるんですけど
妄想です。
妄想です。
流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、ということでね、エンディングですが、うん、まあ、今日はね、結構、なんていうの、かけらじっぽい、なんていうの、話題というか。
そうですね。
うん。なんだろう。ね、すごく、かけらじにしっくりとくる話題二つという感じでしたけどもね。
そうです。
うん。なんか、無理せず盛り上がったなっていうね、うん、感じがしていて、なかなかの神回かなと思ってますけど。はい。かけらじタイムズの Facebook による、まあ、総括というね。ソーシャル就職活動の略ってことですかね、これ。
ソーシャル。
ソーシャルメディア
就職活動。就職活動ですかね。
よくわかんなくなってき
ましたね。わかんないですね。
ソースカツみたいになっちゃってますよ。
つけて味噌かけて味噌みたいな感じになってますからね。
まあ、これ、どれぐらい今盛んなのかっていまいちわかんないんですけど、
まだだって本名とかでググってみて、うん、Facebook やってない人結構 いらっしゃる、ね。僕の小学校とかからの知り合いとか探してみたりとかして、やってない人も結構いるんで。
うん、
まあ、ただ、あれですよね。年代的に言うと、今時の大学生は大抵アカウント持ってますよね、多分。
うん、多分ね。まあ、以前の。
友達の、うん。
うん、なんか、はいはい、ミクシーからどっちかというと Facebook へみたいなね。
そうですね。
の感じ。
ミクシーは匿名性もあって、た部分、うん、なんかあだ名だけでもいいし、
うん、
ってのもあったのと、あ、友達じゃないと見れなかったりとか、うん、あとは足跡がついたりとかいろいろあったんですけどね。Facebook って足跡とかないし、
そうだね。
全然関係ない人でも見れちゃう。
オープンですね。
オープン。うん、だから書く責任が出てきちゃうんですよね。まあ、これだから会社名が肩書きとかに、うん、なんですか、ついてたりとかして、会社名ついてて、
あ、
でそういう人がする発言って結構、リアルにどうなのか、結構ね、責任がありますよね。
そうそうそう。やっぱ、なんていうの、会社の人としてなんかこう、ソーシャルでもそのやっていかなきゃいけないみたいなところに対して、うん、どう感じるかっていうね。
そうですね、うん。で、ツイッターもこれにすごくよく似てるんですけど、確かなんかフジテレビかなんかで、
うん、
フジテレビのアナウンサーはツイッター禁止しておりますって言ってましたね、なんか。
うん、あ、そうなんですか。
なんか、うん、私たちはなんか、そんなツイッターとかでやってしまうだけで、大きな問題になりかねないと。
うん。
まあ、それおっしゃる通りだなと思う、
ね。そうですね。なんかちょっとつぶやいたことが一気に拡散されてみたいな。
そう。もうそれがその人の意見じゃなくて、フジテレビとしての意見として、うん、捉えられちゃうかもしれないんで。
私ね、時々ツイッターでね、拡散ツイートされてくるので見るんですけど、なんか無免許運転しましたみたいな、19歳ぐらいの。なんかね、写真撮って、ね、顔写真晒してるのが、時々見るんだけども。いやー、ダメだなーと思いつつ、苦笑いしてますけど。まあちょっと使い方もね、含めてちょっと考えなきゃいけないところっていっぱいあるなというのも今日はちょっと感じましたね。
そのうち Facebook と Twitter ってどんどん近づいていって、まあ連携できてますね、今の時点で、うん。連携してますからね、サービスごっちゃになったら結構ね、
うん、
Twitter の方の反乱っぷりが Facebook に紛れ込むと、
うん。そうだね。
個人情報とともに大問題になるんじゃないかなと。 いう気もしますけど。はい。
まあ、ちょっとまたその辺は次回、ね。
そうですね。またいろいろ派生して、いろんなトピックをね、掴んでいきたいと思います。うん、思います。
そして、後半井戸端コース、相槌の打ち方ということで。まあ、相槌の打ち方というか、まあ、話の聞き方というのをね、体系的にまとめ上げてくださったということで。これ、多分1年後ぐらいに本になるということですけども。本さん、
どうですか？もう我々出してみるっていう。うん、
そうね。我々が出して、電子書籍でも出してみるっていうのは一ついいかもしれない。
ね、iTunes ストアからまた配信みたいな。
そうそうそう。
はい。なかなかいいアイデアですね。なんかカレンダーも出すみたいな。
カレンダー出しますよ。
そして我々のキャラクターもできるという。
できる
ああ、そう。うまうまさんがうまく書けたって言ってた。
うまうまさんはね、めちゃめちゃ書けたんですよ。
書けたんだ。
書けた。
僕も、うん、
すごいな。
超イケメンに書けたんですけど。
あ、それは嬉しいですね。そういう風に
書
い
て。ただね、グリーンティーがね、目が難しいんですよ。
そうですか。
最近の写真見て書いたのよ。旅行行った時のね。
うん。
この写真見て書いたんだけど、お、うまうま超書けるとか思いながら。バーって書いたんだけど、グリーンティーどうしようかな。まあ、ちょっと書いたらまた送りますわ。
はい。
それ、どんかいリアルなものを書こうとしてる
んです
か？
そんなにもリアルになって、でないの？どうなの？
あ、だから
小平さんみたいな感じ
の方の、うん、テイストと同じテイストで書いてます。
あ、安定とか。なるほど。
だからちょっと可愛い感じに、うん、キャラクター的にはなってます。はいはい。
ほうほう。
まあちょっと相槌の打ち方と全然別の話になっちゃいましたけど、まあはい、キャラクターの方も楽しみにしたいと思いますけども、まあ味付のねところはちょっと参考になるところがいっぱいあったと思いますので、まあぜひね実践してみて。こんなのもあったよ、こんなケースもあったよ、みたいなところをね、お便り等でお寄せいただければ嬉しいかなと思います。はい、さて、言い残すことはもう、あとはお便りぐらいかな？お便り？
そうですね。
お便りの先、あ、宛先と、あとあれですね、11月の募集テーマが決まっておりますので、もうちょっと、なんていうの、案内が遅れましたが、
はい。
さっきも、前半のメールの方で紹介しましたけども、あなたの好きなかけらじキャラということ。
キャラクター。
はい。まあ、いろんなキャラクターが出てきましたね、これまで。120回もあれば、ね。まあ、さっき上がった以外にも、何ですかね、瀬戸内寂聴以外にも何かありましたね、いっぱいね。うままさんのキャラっていうのは。
いろいろありますね。
うん、まあ、三重のおばあちゃんが最近私、流行り物なんですけども。ホネソさんは他にも、何ですか？ホネソさん、なんだろう、モノマネシリーズ以外で何かありましたっけ？独特のやつ。
キャラクターですか？うん、ないかな？
なんか、変な声出してる回はいくつかあったかなと思いますけど。
うん、まあ、先生のモノマネですけどね。
予備校のね、予備校の講師みたいなのとか、そういうモノマネさん
だった。あったね。
あった気がします。
あと僕、ちょっと地味に好きだったのが、前の女子力とは何ですかみたいな時の話の、はいはいはい、うん、解説っぷり
ね。ああ、あったね。コメンテーター的な、あれね。
そう。
アドリブでやったやつね。
うん、そう、アドリブの評論家みたいな。
豆乳鍋がなぜ女子力が高いと言われるのかっていうところを、こと細かに説明した人
ね。細かに、流暢に語ってた様子が、今でもちょっとね、
結構長いこと喋ってたね。
確かにあれ、改めて聞くと、なんか、よく出てきたな。
集中してたんだなっていう感じ。
集中してましたね。聞いてましたね、話。
なるほど。まあ、そういう話、そういうね、うん、皆さんの好きなキャラクターを見つけていただいて送っていただければと思います。うん、
はい。
で、まあ、送り先についてはホネスタの方からどうぞ。
はい。駆け上がりラジオでは番組に対するお便り、メッセージを募集しております。ツイッターの DM、E メールでお送りください。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじ、@gmail.com、もしくはかけらじ、@yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして、今月のお題に対する回答など、気軽にとしてほしいお便りをお送りいただければと思います。
はい、ということでね。11月20日配信分120回、今日はこの辺で終わりにしたいと思いますけども、あれですね、ホネスさんお誕生日ということで。
ありがとうございます。
ね、はい。
お誕生日でございます。
もう、アラサーというか。
うん。そうですね。
アラサーだ
と。後期20代
は、ね。そうそう、20代後期ですから、もう後期も中盤に差し掛かるという。
そうですね。ということで、まあ、
はい、
まだまだね、かけらじも頑張ってい て。
頑張っていきたい
と思いますので、ね、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。 そういうことでですね、あのエンディングテーマ流すのちょっと遅らせちゃいまして、話すのではなくなりました。
いえいえ。
はい。次回11月30日、ちょっと私ね、かけられタイムで話すネタ決めてるので、ちょっと楽しみにして
ください。おー、楽しみです。
はい。ということでね、今回、ホネスさん誕生日おめでとうということでお送りいたしました。
ありがとうございます。
はい。お送りしたのは私、グリーンティーと、
うまうまと、
ホネストでございました。
はい。それではまた次回お楽しみに。さよなら。
さよなら。
さよなら。